今週も始まりましたミリシラビール大辞典の時間です。この番組はビールに関して全くのミリシラである私吉塚千代がビール大好き大学生の樋口さんにその歴史や文化についてポップに教えていただこうという番組です。その取り扱うコンテンツの性質上会話の随所で過激な性的表現が飛び出すことが予想されます。そういうのが苦手な方は十分ご注意の上お聞きください。はい、始まりましたミリシラビール大辞典第58回です。こんにちは、吉塚です。
こんにちは、樋口です。
樋口さん、あれ見た？
え、何？
フェイクドキュメンタリー Q の新作
見ましたよ。
あれさ、やばくなかった？
びっくりしたね、あれ本当に。
そう、何がこんなびっくりしたかって、ちょうどさ年末ぐらいにさ、あの収録外でさ、あのフェイクドキュメンタリー Q を私がちょうど見始めたっていうとこだったんですよ。
そもそもあれね、フェイクドキュメンタリー Q っていうのはあの YouTube で公開されてる、まあホラー動画のチャンネルで、番組で、であのフェイクドキュメンタリーっていうのがなんかドキュメンタリー形式なんだけど、まあフィクション、
いわゆるモキュメンタリーみたいな、ね、
そうそうそう。でまあそれのめっちゃ怖いホラーなやつで、まあなんか不定期に更新されてるんだけど、まあそれが新しいのがねこの前公開されたっていう、
公開されて、でそれがさ、あのポッドキャストから話が始まるっていうね。
そうだね、びっくりしたね本当に
びっくりしたよね。しかも男性2人がやってるポッドキャストって言って、おやって思った
びっくりしたの。なんかこれは実際にインターネット上に投稿されたポッドキャストの音声ですって言って、なんかそれで音声流すんだけど、一瞬なんか自分たちの声が流れないかビビったもん。
ビビったよねあれ。
そんなわけないんだけどフェイクだから、
こんなタイムリーなことあるんだと思って、あれびっくりしましたね。ちょっとリンクを貼っとくので皆さんもぜひ見てみてください。
ただあの本当に怖いのでこのシリーズは
怖いね。でもね、あのびっくり系とかじゃないから私も見れたわ。
まあね、びっくり系ではないんで、なんかどっちかというと不気味系というか、
不気味ですげえ、
そう、あの幽霊とかでもないかなわかんないけど、
まあ回によるよね結構ね。
ね、
人がやっぱ怖いねみたいな感じのやつもあるし、普通になんかよくわかんないやつもあるしでも全部完成度高くてめちゃめちゃ面白かったですよ。ホラー苦手だけど見ちゃった
だよね。ホラー苦手って言ってたよね、
でもあれびっくりしないからね、全部見れたわ。
あ、やっぱびっくり系がダメなの
多分。そうだね。
だったらそれこそね、あのフェイクドキュメンタリー Q ってのがあの、プロデューサーだったかな、っていうのがあの皆口さんっていう人がやってて、その人が関わってるあのゾゾゾっていう、
有名だよねそっちもね。
そうとかもいいし、あとあのなんだっけ、家賃の安い部屋かな、これがあの心霊写真を紹介する あの視聴者投稿のやつなんだけど、そういうのもね面白いからおすすめですよ。
ちょっとまた見てみようと思います。じゃあというわけでオープニングトークはこんな感じで
っていうことでね、
今日は、はい、
今回はね久々に、なんか久々な感じがするな。こう、もう何かを紹介するというか、
確かに。
PL 解説みたいな。
確かにそうね。
もともとそういう感じだったよね、ここ。
うん、でもね、意外と見返すと、紹介系ちょこちょこやってるんだ
よ、ね。意外とやってた。ならよかった。そ
う。直近でも結構やってるっていう。
っていうのがね、今回話すのが、
はい。
栗本薫かつ、中島あずさという人物、
お二人、
いや一人なんですこれ。
あ、なるほどね。
そう、
名義ですね。そう、なるほど。
もうね、まあこの人というのが、まあ、栗本薫というのが小説家、そして中島あずさというのが評論家なんですけども、その2つのね、あの二足のわらじなんですけど、もうこの人物ってのがすごすぎる、
すごすぎる。
そう、もうこの小説家の顔でも 評論家の顔でもめちゃくちゃ大きな功績を残した人物っていうので、まあ今回それをお話しするんですけど、まあね、じゃあ一体その栗本薫かつ中島あずささん
、うん、
まあ女性の方なんだけど何した方なのかっていうので、はいはい、まあ、小説家の面からお話ししていくと、
はい、
まあ、この方あの1953年に生まれて、
ほうほうほう、
まあ、あのもう亡くなっちゃってるんだけど、
あ、そうなんですね、うん、
でまあこの方あの若くして小説家としてデビューするんだけど、
うん、
もうね1978年、だから26歳、うん、25歳か、
あ、若いね、
の時なんだけど、この時にでも江戸川乱歩賞を受賞します。
すごすごいな。
当時史上最年少だったらしいんだけど、
う
ん、
あーすごいね。
まあね、あのそうやって乱歩賞を受賞したり、うん、あとあのその次の年1979年からは、
うんうん、
あのグリーンサーガっていう聞いたことあるかもしれないんですけど、
あ、なんか聞いたことあるかも。
そのシリーズを始めて、であのこのシリーズっていうのが、まあ、この栗本さん亡くなるまでずっと書かれてて、期間が130巻を超えてるっていう、
すっげえ
なんかね、あの一応一応というか世界最長の小説とも、うん、呼ばれてるんだけど、
あ、そうなんだ。
そう、ただなんかギネスブックに申請したら却下されたらしいってんで、そこはちょっと分かんないんだけど、ただ130巻以上も出てるっていう意味わかんないやつなんかを書いてたりするんですけど、じゃあその人が一体全体 BL に対して何の関係があるんだっていう話なんですけど、
うん、
まあね、っていうのがこの方が、1979年に書いた真夜中の天使っていう小説があるんですよ。で、まあこの小説っていうのが結構そのBL 小説における、まあ、先駆けというかそれこそね、あの一応その日本におけるその BL の歴史上だったら森麻里が一番最初の源流にあるって呼ばれてるんだけど、
うん、
その次にあの現代のその BL に直接つながる系譜としてはこの栗本薫の真夜中の天使とも言われてるっていう感じなんだけど、じゃあこの真夜中の天使ってどういう作品なのかっていうと、
うん、
まあこれがね本当めちゃくちゃ現代の BL にはありそうな内容なんだけど、主人公が、今西涼くんっていう17歳の美少年、
いいね、
なんですけど本当美少年なもんで、
うん、
あの30代の芸能マネージャー滝さん、うん、滝俊介っていう人がいて、うん、その人にねスカウトされるんですよ。
はいはいはい、
君なんかアイドルやってみない、歌歌ってみないって
はいはいはいはい、
でまあそのもう美少年なもんだからトントン拍子に売れていくんだけど、
うん、
ただね売れていくにつれてね、
うん、
どんどんどんどん男がすり寄ってくるわけなんですよ。
おお、
まあね、当たり前っちゃ当たり前かもしれないけど、
そうね。
でね、まあ、そうやってなんかもうどんどんなんか なんならもうなんか権力者とかなんか、
うん、
ちょっとなんか偉そうなジジイみたいな
うん、
そういう人にすり寄られて、だんだんだんだんねこのりょうくんっていうのがあの滝さんマネージャーの滝さんへの恋心っていうのを自覚していくわけなんですよ。
ああ、
ただやっぱその滝さんの方はもうめちゃくちゃ忙しくて、でその忙しい理由も自分をどんどん売り出そうと、りょうくんを売り出そうと必死に頑張ってるからこそ忙しいわけなのよ。だからね、そんななんか手間なんか取らせられないし、そんな自分が滝さんに恋してるなんかそんな言えたもんじゃないから、
はいはいはい、
で
なるほどね。
まあでもね、そのうちね、やっぱりょうくんってのがめちゃくちゃ有名な作曲家の愛人になっちゃうんですよ、うん、
あ、
で、そのめちゃくちゃ有名な作曲家っていうのが滝さんがめちゃくちゃ尊敬してた人物だったのよ。
うわ
ー、でそれさ、なんか全然見ず知らずの人よりも嫌じゃんそれ。
そうだね、複雑やね、うん、
まだそっちの見ず知らずの方が良かったわっていう。なもんでね、その滝さんがねめちゃくちゃ嫉妬するのよ。
あーすごいね。
そうで、めちゃくちゃ嫉妬してめちゃくちゃ怒って、
うん、
最終的に遠回しにその作曲家殺すんですよ。殺すように仕向けるんですよ。
あ、
でしかもリョウくんがそのこと知っちゃうんですよ。
うわドロドロだね。
そう、知っちゃって、じゃあどうなるかって言ったら、リョウくんは、リョウくんとしてはなんかもうこれでタキさんの弱みを握ったぞってなったのよ。
わすごいね。
それまでずっとなんかもうそんな著名な作曲家の愛人やったりっていう、なんか結構なんか従順というか、
うーん、
まあ役割としては結構従順な役割を演じてたのが、一気にそこで逆転して、リョウくんがもうタキさんをその支配征服するような形でっていう、はあ、ここで終わるんだけどね話が。
すごいねそれは、うん、でも確かに本当に現代でもありそうね。
だよね。
そのアイドルとね、そのプロデューサーとかマネージャーのあれこれっていう設定はねよく見るもんね。
うん、ちなみにね、まあその、結局ねこの真夜中の天使っていうのが、これがもうまあ大ヒットとまではいかないかもしれないけど、ただかなりヒットして、
はいはいはい、
BL を根付かせる。まあこの頃が特にね、あの少年愛漫画とかが流行ってた時期だったから、それとまあ並ぶような形で受容されたっていう感じなんだけ ど。ちなみにねこの真夜中の天使ね、この主人公の今西亮もマネージャーの滝俊介も、うん、そしてあの著名な作曲家も全部あの、うん、元ネタというか実在の人物元にしてるんだよね。
モデルがいるんですね。
そう、まあ言っちゃえば今西亮が沢田研二です。
ああ、なるほどね。かっこよかったもんね。
そう
ジュリ
ー、まあそう言われたら割となんか納得というかさ、
うん、
確かになっていう感じだよね。
確かに
っていうのが、まあこの小説家としての栗本薫。
へえ、
もう20代で江戸川乱歩賞を受賞して、
すごいな。
そしてもう130巻を超える、個人としては世界最長とも呼ばれる小説を書いて
すごすぎる。
そして、まあ、この BL 界の BL 小説の、もう先駆け的な存在、真夜中の天使を書いて、で他にもねたくさん BL 小説に当たるようなのを書いてるのよ、うんうん、っていうので小説家としても大きな功績を残してるんだけど、一方でやはり評論家としても大きな功績を残してるっていうのが、まあこっちがあの中島あずさの名義の方だね。でじゃあこっちの方ではどんな活動をしたかっていうんだけど、まああの結局あの小説家としても評論家としてもその活動を開始した時期っていうのはほとんど同じで、
うんうんうん、
でその活動もほぼ同時並行だったから期間とかでそんな分かれてるわけじゃないんだけど、まあこの評論活動っていうのを、もうこれもだいぶ昔に話した内容だけど、ジュネっていう、
ジュネ、
そう、そこであの中心にして活動してきたのよ。
あ、なるほどね。
そうで、このジュネにたくさんあの BL 論だったりBL に対する評論だったりっていうのを掲載してたの。でまあそういうのをまとめて単著本だったりも出してるんだけど、
うん、
それがねタイトルすごいよ、美少年学入門。
おお、いいね
名前がいいよ。
わかりやすい。
そう、美少年学入門。まあこれあのこういう題名だからすごいなんか解説というかそんな堅苦しくなんかやってるような感じの雰囲気なんだけど、タイトルは、うん、ただ内容は結構なんか座談会というか、
ああ、なるほどなるほど。
そう、なんかそれこそあのこの少年愛の漫画とか書いてた漫画家とか、
うん、
まあそういう人たちとお話をして、まあ、美少年について語るみたいな、うん、そんな感じなんだけど、あとまあこっちはあの美少年学入門は結構なんかもともと BL とか、まあ、当時だったらまあジュネとかタンビとかって呼ばれてたわけだけど、
うんうん
う
ん、
そういうのが好きだった人々を中心に読まれてたんだけど、次に出す BL 論の本っていうのが、これがめちゃくちゃヒットしたのよ。
おお。
っていうのが、コミュニケーション不完全症候群っていう。
コミュニケーション不完全症候群。
そう。タイトルすごいよね。
すごすぎる。
そう。ね、1991年に出したコミュニケーション不完全症候群っていうやつで、で、まあこれはあの、なんていうか現代社会の病理みたいなのと BL を結びつけるというか、その、まあ、総合的に考えるみたいな、こっちは割とお堅い本なんだけど、まあ、これが本当もう BL 界を超えてかなり幅広く読まれて、BL 評論の結構先駆者というか先駆け的な存在でもあったんだよね。まあ内容っていうのが、まあ、もう現代の若者は居場所がありませんと、
あ、
ね、ずっと言われてますけど、
ずっと言われてるね。
でもう居場所がない若者もどうなるかって言ったら、
うん、
男はオタクになりますとあの当時はね、やっぱ1991年だから、
ああ、オタク、あのオタクに対する風当たりが一番強かった、
ね、それこそ本当に一番強かった頃だと思うんだよね。
そうだよね。
そのいろんな事件もあったりして、
うん、
で男はオタクになれるんだけど、ただ女の子はそうはいかないと。
ほう。
まあ、そこもなんか現代とは全然違う点だね。
違うね。そうだね。
女の子はあの周りから、周囲から、社会から、もう女の子は可愛らしくありなさい、女の子はまあなんか、まあ、清楚でありなさいみたいな、まあ、そういう感じの社会からの圧力を受けてるからこそ、もう男子と違ってオタクにもなることができず、その自分の中でどんどんどんどん陰鬱とした気持ちを溜めていってしまってると。
えぐいね。
そしてそうやって身をすり減らす中で行き着いた先が BL だと。
はあ。
もう自分たちを見つめる社会の目が存在しない BL の世界、まあ、つまりその、
はあ、すご
あの女っていう性が存在しないっていう、女の子が存在しない世界である BL をその逃避先として見つけたんだっていう、まあ、結構なんか納得というか、なんか言われたらそうなのかもなみたいな。
なるね。わかるわかる。
っていうのがまあ話の中でずっと書かれてて、これがもう大ヒット、 BL 評論の先駆け。あの今でも読まれてるから、なんか今でもこうなんだと勘違いしちゃう人もいるんだけどね。
ああ、確かに91年だからちょっと、
そう、全然なんか30年とちょっと前ぐらいだから。
そうね、だいぶ違ってるだろうね今。
そう、社会は全然変わってきてる、もうオタクに対する雰囲気とかも変わってきてるけど、ただあの本としてはやっぱ全然今でも読まれてるから、そう、内容はいいんだけど勘違いしちゃう人もいるっていう感じではあるんだけど。
そうだね。
そしてね、そう、この、まあ、中島あずさという名義、この評論家としての面もあったんだけど、
うん、
もう一つ、なんていうかな、これは教育者って言った方がいいのかな。
あ、すごいね。そう、
まあ、ね、別にあの学校の先生とかって意味じゃないんだけど、
うん、
まあこの中島あずささんも 小説家としての名義では江戸川乱歩賞を取ってるわけなのよ。
ね、確かに。
そうなもんで、あの小説を、小説の書き方を教えるっていう、そういうことをやってたの。
ああ、
まあそれはあのジュネでやってた、
大学とかで。
あ、そういうわけじゃない、ジュネで連載としてやってたんだけど。
連載で。へえ。
ただまあ連載って言っても、もうそのこっちの方、著者の方からずっと何かを書くんじゃなくて、読者から送られてきたものを添削して。
あ、はいはい、
そう、
なるほどね。
でそれをあのジュネの紙面上に掲載するっていう、まあどうだろう、今だったらあんま考えられないのかな。
でもなんか結構ありそうな気するけどね。
まあそうだよね、もうなんかいかにもなんか雑誌文化の象徴というか、もう雑誌文化全盛期の頃のカルチャーという感じだけど、
うん、ありそうありそう。
もうこれをまあジュネで結構長い間やってて、で実際あのこの連載に小説を送ってた面々とかの中から、
うん、
BL 小説家っていうのがめちゃくちゃ輩出されたんだよ。
あ、
それこそあの、アニメ化もされたような作品の作者だっていたしっていう感じで。
へえ。じゃあ日本の文化にだいぶ影響を与えたというか、貢献をすごいしたんです。
そう、やっぱね、あの BL っていうのが基本的に漫画を中心にして語られがちだから、うん、
確かにね、
意外とこの小説の分野の貢献っていうのがあまり目立たないんだけど、
うん、
ただ間違いなく大きな功績を残してるのね、
うん、
で実際にあのまあこの中島あずささん、栗本薫さんの、活動っていうのが、まあ、美少年漫画とかジュネとかが流行ってた頃の、漫画家のあれと一致してるから、お互いに影響を与え合ってきたわけだし。
ああ、やっぱそうなんだ。
そう、ちなみにね、あの一応本人としては、うん、栗本薫と中島あずさは全くの別人っていう、
なんか
暗黙な了解みたいな、そう、もう周知の事実だけどっていう感じの設定があったっぽくて。
なるほどね。
この中島あずさの名義で書かれた本読んでても、あの栗本薫に関してはめちゃくちゃなんか彼女はみたいな、栗本はみたいなそういう感じなんだよ。いいね。そうなんだけど、他人にしては詳しすぎるっていう面白い。なんか中島、栗本がこの真夜中の天使を発表したのは25歳の頃だったが、実はこの小説の内容は22歳の頃には出来上がっておりってそれもすごい話だけどね。
そうね、
22歳の頃にはもう書いてたんかいっていう。
武藤刑事とグレートムタみたいな感じだね。
っていう感じでね、まあなんで今この栗本薫、中島あずさんの話したかって、やっぱあの、うん、最近僕が BL 小説の方にハマってるってのもあってね。それこそあのこの前も話した樋口美沙夫先生のパブリックスクールだったり、
うんうんうん、
あとね、もういろいろ最近また小説ばっかたくさん買って全然読み切れてないんだけど。でね、やっぱあの小説の方はあの海外のまあ BL っぽい小説なんかもたくさんあったりして、そういうのもなんかたくさん読めて嬉しいね。
そっか、海外のもあるんだね。
そうそう、それこそあのあれじゃん、なんだっけあれタイトル、赤と白とロイヤルブルーか。
うん、うん、あ、そうね、
そう、ああいう感じのやつとか、Call Me By、Call Me By Your Name、
Your Name、 うん、
うん、とかもね。まあその2つはまだ原作小説変えてないんだけど。
そう、私もちょっとまだ読めてないですね。
まあね、こういう感じでも、あれだね、あの これ聞いてくださってる皆さんにもなんかおすすめの BL 小説とかあったら、
そうだね、
ね、
これ聞きしてみたい、ね、読みなさいっていうのが
もうこれを読め、樋口お前はこれを読めって
あったらね、ぜひお便り送ってくれると嬉しいですね。じゃあ今週はこんな感じで大丈夫ですか。
そうだね、もうなんか久々になんかこういう感じのやつやった気がするわ。
確かに人物解説とか、
あ、ね、何十回ぶりじゃない、ね、本当多分何十回ぶりだよ。てか多分2人目ぐらいじゃない。
そうだよね、
多分竹宮恵子先生のことを話してそれ以来だと思うよ。
以来だね、何十回ぶりだわ
そうだね、いつか萩尾元先生のこととかも話さなきゃダメだけど、まあおいおいね、
情報多そうだね話さなきゃいけないことたくさんありそうだね。
おいおいやっていきましょう。
おいおいやっていきましょう。というわけで今週もミリシラビエル大辞典をお聞きくださりありがとうございました。番組では随時お便り募集しています。ツイッターの固定ツイートにしてあるお便りフォームとか Spotify のコメントコーナーから送っていただけると嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。またね
ー。またねー。